ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日もですね、引き続きインドネシアの小売市場についてお話をしていきたいと思います。対象は FMCG、食品、飲料、菓子、日用品等の FMCG が対象でございます。はい、で前回前々回とね、インドネシアの小売市場の特徴みたいなお話をしてきて、伝統小売のお話をしたんですかね、前回ね。でね、今回はね、インドネシア市場の、これも特徴の一つなんですけど、そのインドネシアを構成するね、首都なる6つの島があるんですよね。首都ジャカルタがあるジャワ島、それからその左上にあるスマトラ島、そしてその右斜め上にあるカリマンタン島、そしてその右にあるスラウェシ島で、さらに右下にあるギニア島で、あとジャワ島のちょっと右の方にあるバリ島の、この6つの島で構成されていて、でこの6つの島をこう取っていくっていうことが、非常にこうインドネシアの市場の大変なところで、伝統小売の攻略が重要ですよという話をしましたけど、近代小売の攻略はもちろんなんだけども、その上で伝統小売のディストリビジョンネットワークを作っていくときに、この6つの島に対してどうやって、配下をしていくのか、でこれはもうディストリビューションのネットワークを作るしかないので、今の現状だと多くの場合は、ジャワ島でジャカルタ中心に、インドネシアのディストリビューターを使って、でそこの2次店、50社とか60社持ってる2次店で、その他の地域をこうやっていくっていうようなね、そういうディストリビューションネットワークの構築の仕方が、ほとんどですけども、そうやってこう大きな都市から作っていく、伝統小売の数っていうのは人口密度に比例して増えていきますから、基本的にはそのジャワ島のね、ジャカルタ、ここを中心に、バンドンとかスラバヤ、この辺が多分最初の主たるマーケットになっていくので、ここからこうその他の島に向けてディストリビューションネットワークを作っていかないといけないという、そんな市場ですよね。で都市別のね、人口分布が出てるんで、それに沿ってこう見ていくっていうのがね、一番いいんじゃないかなと。でジャカルタ、人口1000万人超えてる首都ジャカルタとね、第2位の都市のスラバヤっていうところ、第3の都市のブカシっていうところもありますけど、日本の3分の1の面積に実に、1億2400万人ですね、という日本と同じだけの人口がそこに集中してますから、基本的にその総人口2億8000万人のうちの 45% がジャワ島にいるわけですよ。なのでこのジャワ必須っていうのがやっぱすごく重要で、僕はそのディストリビューションネットワークは6棟に築いていかないといけないんだけども、最初からそんなことをやるんではなくてね、新規で入るんであればね、まずはジャワ島を取ると、ジャワ島に集中するっていうことはすごく重要で、でジャワ島で流行れば自然に向こうに伸びていきますから、基本的にはジャワをやっぱり徹底的に攻略するっていうことが僕は非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。でそうですね、あとその小売のプレイヤーもね、セントラルの物流とか本部商談とか全部ジャカルタでやりますからね、そういう意味ではやっぱりジャワを取ると いうのが非常に重要じゃないかなというふうに思います。で、まあ小売りのね主要なプレイヤーは、まあトランスマート、あのカルフールですよね。もともとのね、あのトランスマートカルフールっていうブランドで今やってますけど、ここがやっぱり非常に大きいので、売上でもね1500億ぐらい、為替にもよりますけどね、もう2位のハイパーマートと倍以上の差ですから、基本的に、トランスマートカルフール非常に大きいですよと。で、もともとはあのフランスの、カルフールインドネシアを子会社化したものなんですよね。あの早すぎたんですよね、このカルフールは出たのが。でちょうどこうイオンが出る1年前かなんかにこう撤退してるとかっていうんで、で当時ねイオンが出る時もね、カルフールが撤退してるのにイオンは何やってるのとか散々結構言われたんだけども、結局なんか成功したじゃないみたいな、あのそんなあのことがあったような記憶があります。で2位のハイパーマート、これもインドネシアのね、あの大手の、まあ、あのマタハリ、あのプトラプリマが運営する、ハイパーマートですね。で3位が、まあ、ここいろんなブランドでこうやってるんですけど、また詳しくはね、私が今年出した ASEAN6 における販売チャネル戦略を見てもらったら、あのこの番組の概要欄にもリンク貼ってありますんで、詳しく載ってますんでね。で3位がスーパーインドで、4位がジャイアントで、5位がロッテマートという感じで、この主要5近代小売りはもう確実に取っていかないと伝統小売りに相手にされませんから、基本的に入れていかないといけないと。で問題はね、このコンビニで、もうコンビニはね1位のインドマレットの 18,271 店舗と、2位のアルファマート 15,434 店舗、ここがやっぱりもう最大で、他考えなくていいというぐらい、あのセブンイレブンがまあ撤退をした一つの大きな要因というのは、この2強のコンビニがあまりにも強いということが一つでございますので、あのもちろんね外資規制とかいろいろあるんですけど、まあとにかく守られてるし強いしというところで、でこれだけ店舗数持ってたので、3万8000数百店舗のうちの3万3000店舗ぐらい、この2社のコンビニで持ってるってことは、彼らの小売交渉力がいかに強いかということを考えたときに、まあ、あの伝統小売をやるために割り切らないと、もうこの2社とは付き合えないっていうのが、まあ実際かなというふうに思います。で、この辺のこともね、あの私は今年出した ASEAN6 における販売チャンネル戦略、同文館出版より出してますけども、ここに書いてありますんでね、ぜひ概要欄チェックしてみてください。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング。この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。